STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白ぬかアイヌ語教室の高木菊江さん。今日の講座はタンタカ山についてお送りします。
皆さんおはようございます。アイヌ語ラジオ講座の高木菊江です。
おはようございます。吉田真理子です。
一緒の礼よろしくお願いいたします。
一緒の礼よろしくお願いします。高木さん、今私の手元には、
はい、
白ぬか町の広報誌、
はい、
白ぬか再発見があるんですけれども、
はい、
白ぬかの広報誌の5月号に、
はい、
高木さんが登場しているんですよ、
はい、
このアイヌ語ラジオ講座の写真も載っています、そして高木さんの顔写真がドンと大きく載っていますけれども、
はい、
日本のアイヌ民族文化をラジオ講座でたくさんの人に伝えたい。
私は一人でも多くの人にアイヌ文化を伝えたいから、そういうのを持ってってみてほしいなと思います
なんかもう慣れっこじゃないですか、取材されたりするのも。
いえ、やっぱりその都度上がりますよ、でもなんか自分でね、あ、これでこの文化を伝承していかなくちゃなんないっていう使命感がね、
うん、
どんどんどんどんね積み重なっていくっていう感じですね、うん、
ぜひ皆さんも機会ありましたら、
はい、
重宝に乗ってる高木さんご覧になってください。それでは今日もよろしくお願いします。
はい、今日は第7回目タンタカ山についてお話しいたします。
今日のポイント、海の上から指標となる山。
それではまず本文を読んでいきましょう。タンタカアナね、サマンペレーネルエね、アトゥイカタアンチアナクね、タンタカヌプリヌカラはシュウシケエラムアンルエね。それでは本文を文節に区切って読みますので、
はい、
吉田さんついて読んでくださいね。タンタカアナックね、
タンタカアナックね、
サマンペレーネルエね、
サマンペレーネルエね、
アトゥイカタアンチップアナックね、
アトゥイカタアンチップアナックね、
タンタカヌプリヌカラは、
タンタカヌプリヌカラは、
シュウシケエラムアンルエね、
シュウシケエラムアンルエね。
続いて本文を文節区切りに解釈していきます。タンタカアナックね、
タンタカアナックね、
タンタカは地名でタンタカですね、アナクネは何々はの和です。タンタカはという意味になります。続いてサマンペレーネルエね、
サマンペレーネルエね、
サマンペはカレイのことです。魚のカレイ。レーはレーエレーヘとも言いますけど、白糠方言でレーに、前回話しましたね。レーは H 音が消えてレヘからレーになります。
レーですね、
はい、何々のな、ネルエネで何々でありますになりますので、サマンペレーネルベネでカレイのなでありますという意味になります。次、アトゥイカタアンチップアナクね、
アトゥイカタアンチップアナクね、
アトゥイは海のことにな、海ということになります。カは何々の上、タは何々にのにですね、アンはいる、チップは船のことですね。チップアナクネは何々の和で、アトゥイカタアンチップアナクね、海の上 でいるっていうことで、海上にいる船はになります。次、タンタカヌプリヌカラは、 タンタカヌプリヌカラは？
タンタカヌプリはタンタカ山のことです。ヌカラは何々を見る。ワは何々しての手。で、タンタカヌプリヌカラは？で、意味はタンタカ山を見てになります。最後の文節に入ります。
はい。
シウシケエラムアンルエネ。
シウシケエラムアンルエネ。
シウシケは自分のいる場所のことを言います。エラムアンはわかるという意味ですね。ルエネで何々のですになりますので、シウシケエラムアンルエネ。自分のいる場所がわかるのですということになります。それでは本文全体を日本語で読んでみます。タンタカは彼の名であります。海上にいる船はタンタカ山を見て自分のいる場所がわかるのですということになります。今日はタンタカ山という山についてお話ししたいと思います。
はい。
海上から見えるあの目標となる山のことを言います。タンタカ山は上諸路と縫別を結ぶ中間点にある標高297メートルのそんなに高くない山なんです。昔鷹の波町がここまで遡ったという伝説も残されています。この川名前は川の名前、山の名前、あざめなどに使われていますが、タンタカという漢字が当てられています。
あの金辺に階段の段という字に高いという字でタンタカですね。
そうなんですね。
これ当て字
なんですか？当て字なんです、ええ、ちょっと初めて読む人は読めないかもしれませんね。
難解で難読漢字という感じがしますけど
ね。北海道には多いですよね。
そうですね、ええ、どんな形の山なんですか？
ですね、海から 見たらね、ほんのちょっとポコッと出てるぐらいなんですけれど、それが海上から見るとあの漁師さんの目標になる、とても大切な山なんです。
低い割に目立つ山なんですね。
そうなんです、地味なんですけどちょっと目立つっていうのかなそういう感じですね。それでこの伝説を裏付けるカレーの化石がその山で見つかったというお話もあります。チラヌカの漁師の人たちは船が沖に出る時も港に戻る時もタンタカ山を目印として漁に出ています。私が小さい頃ですけれど、漁船を持っていた父が船頭をしていて、今のようにレーダーもコンピューターもなかった時代ですから、
はい、
前の日から空模様を見て明日は船が出れるかどうかと考えていました、うん、夜がしらじらと明ける早朝に漁師さんは出港から船を出して沖に向かうのですが、船出する時も陸や丘の山を見ながら船を漁場へ走らせてるんです、
ええ、
目安となる山が白糠のタンタカ山で、そしてその後遥か遠くに目あかんだけが見えるのも目安となったようです。
うーん、
白糠の漁師の人たちはあのタンタカ山を見て神か下かと目印にして網を刺したと言います、タンタカ山を見ながらこの辺は背わらがある、この辺は深みとか話しているんです。
あのこの背わらというのは何でしょう？
背わらというのはですね、父が話していたんですけれど、漁師の間では海底の岩のことだと話していました。岩が時々ね、あの山のようにちょっと突き出てたりしてるから、そこに網を仕掛けないようにしたり、あの山を見ながらそこに網を入れるそうです、
じゃあもうタンタカ山は白糠の漁師たちにとってはもうなくてはならない山なんですね。
そうです、自分の位置と魚がどこにいるのかっていうことを知る目安になる山なんです。父が言っていました。 レーダーや機械に頼りすぎるとダメだって、自分の体で感をつかめって若い者に話していたそうです。
はい、
その感をつかむ一番の目標になるのが丹高山なんです。
今日の一言、丹高。
丹高はカレイの仲間、ヒラメ、タカハチョウなどのカレイの魚のことで、普通はカレイ類の総称としてはサマンペ、
サマンペ
が使われます。ですけれど、白糠やクシャロではカレイの成魚のこと、大人のカレイのことをタンタカと言い、ヒラメも松川もタンタカと言っています。私が子供の頃ですね、父がカレイの刺身を作ってくれました。白い身というよりも透明に近い身の引き締まった刺身で、食べると歯ごたえがありプリッとしてい
いですね。
そして醤油をつけても甘みが口の中にパーッと広がっていく、とっても美味しい魚です。
いやー、やっぱりね、カレイは今こう普段お寿司屋さんなかなか行けないですけど、たまに行って食べても美味しいお魚じゃないですか。それを取れたてのね、カレイ、タンタカ美味しいんでしょうね。
父はね、まだ生きているうちにですね、刺身に息作りですね、作ってくれるんですよ。そうするとね、身が本当に透き通って、玉虫色に光っているんですよ。
食べてみたいですね。
そのタンタカが一番美味しい時期はですね、
はい、
秋ですね。
秋。
秋味の取れる、
はい、
秋、定置網に入ったタンタカとか、で、シシャモのケタ網っていう、その中に入るタンタカのカレイがとても美味しいんです。秋から冬にかけて食べるタンタカは絶品です。
はい、
一度マリちゃんにも食べさせてあげたいけれど、今は全然取れなくなってきたんです。
今はもう取れないんですか。
はい、
残念だな。
とってもね、高いね、高級魚となっているんですよ。
残念です。
私ももう何年も食べていないんです。タンタカという名は厚岸にもあるんですよね。松浦武四郎の野沙布西に厚岸のタンタカという川がありまして、厚岸湾とつながっているんです。そこでも昔はタンタカが取れたんではないでしょうかね。今日の一言、タンタカについてお話をしました。それではお時間になりましたね。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いくださいね。来週は現地の白糠から、白糠のイオマンテについてお話ししたいと思います。
いや、偉いけれ、ありがとうございました。
スイウヌカラアンロー、またお会いしましょうね。
アイヌ語ラジオ講座では番組に対する感想ご意見をおはがきでお待ちしています。宛先は郵便番号 060-8705 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座までお寄せください。